聖書を朗読いたします。今朝は旧約聖書1063ページイザヤ書2章の1節から5節をお読みいたします。旧約聖書新共同訳聖書の1063ページイザヤ書2章1節から、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来ている。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。神の言葉です。感謝いたします。8月18日の礼拝から、平和宣言を学んでいます。先週はスパリング先生の説教でしたけれどもね。で、平和宣言の学びとしては2回目になります。18日の日に皆様のメールボックスに平和宣言印刷したものを入れましたけれども、お持ちの方はそれを見てくださってもいいし、あるいは今日の説教の要約にも今日の関係するところは載せてありますので、それを見ながら聞いていただいても構いません。で、今日は平和宣言の2のところですね。戦争と平和と国家というところを見ていきます。で、最初にイザヤ書の今お読みしましたが、その2章の4節が記されています。ですので、まずこの関係する2章の、イザヤ書2章の1節から5節を見たいと思います。今お読みしたイザヤ書2章の1節から5節、ここに付けられております込み出しは終末の平和です。つまりここで神様が預言者イザヤに示されたこと、これは世の終わり、いわゆる終末、イエス・キリストが再臨されるその時に起こることです。イザヤの時代にも、また今私たちが生きている時代にも、世界は戦争が絶えない、国と国との争いが絶えない、それが現状です。しかしたとえ 今は争いが絶えない、そういう状況であったとしても、終わりの日には主なる神が国々の争いを裁かれて、そして神の民は神の祝福を受けて平和を享受することができる、神様を共に礼拝する恵みが与えられる、そういう希望がここに予言されています。2章の1節から3節もう一回読みますね。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。神様がイザヤに宛てられた、イザヤに、くださった幻ですね。で、2節3節、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来ている。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。 主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。2節に終わりの日にとあります。先ほども言いましたけれども、世の終わりの時、いわゆる終末、イエス・キリストが再臨される時のことです。その時がいつなのか、それは私たちに隠されています。しかし天地万物を作られ、今も治められている神様が、この世界に終わりの時が来る、終末が来るということを、それは聖書のいろんなところに記されています。で、ここなんですが、この箇所、このイザヤの預言、私たちは、イエス・キリストによる救いの時までを視野に入れて読む必要があります。ここでは、主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから来るとあります。これは本当にその言葉通りに、取ってしまうといろいろと誤解が生じるんですけれども、私たちは旧約聖書を読む時にも、やはりイエスキリストが来られ、そしてその救いの道が整えられている、そのことまでを覚えながら、そしてその記述を読むということが大事ですね。で、主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。これは神の言葉である救い主イエス・キリストが人となってこの世に来られて、そしてイエス様が十字架にかかってくださり、また復活された、その福音がエルサレムから全世界に告げ知らされていくという、そういう予言です。で、4節を見ると、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないとあります。何度も言いますが、この世界の終わりの日に神様が国々の争いを裁かれる、争いに明け暮れる民を裁く、その最後の時、最後の審判という言い方でもいいと思いますが、その時に、終末の時に、この地上の国家主義あるいは民族主義による争いは止む。神様が裁かれて、そして終わりが来る。人々は剣や槍、これは武器のことですよね、人を殺すための道具、それを捨てて、突きや鎌など、これは農耕に使う道具、食物を作るために使う道具ですね、そういうものに作り直す。そうして真の平和がもたらされるというのがこの箇所の予言です。イザヤの生きていた時代、ユダの人々はアッシリア帝国の圧政を受けて苦しんでいました。そういう中でイザヤは、ユダの人々が困難な中でも誠の神様に目を向けて、そして神様を見て希望を持ち続けるように諭し励ましたわけです。ですが、この予言、私たちにも与えられているものです。そして私たちにも意味があります。救い主イエス様が到来し、救いの道が備えられ実現している今も、世界は争いが絶えない。イザヤの時代と同じように、あちこちに戦争があり、民を苦しめる支配者がいる。しかしイエス・キリストに結ばれて神の民とされた人たちは、終わりの日、キリストの再臨の時に与えられている恵みが約束されている、 その時に国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない、そういう状態が状況になるんだという、予言ですね。で、最後の五節はヤコブの家よ、主の光の中を歩もうとあります。ここは一節から四節のまとめで、まあ、私たちを励ましてくださっている、励ます言葉ですね。ヤコブの家とは誠のイスラエル、今戦争しているイスラエルのことではないですね。誠のイスラエルというのはイエス・キリストに結ばれた神の民のことです。ですから私たちも誠のイスラエルなんですね。そういう私たちへの呼びかけ、週末の完成の時に神様は究極的に神の民に平和を与えになる、戦争が全くなくなる、そういう時が来る。だから私たち希望を持って神様に信頼して今を生きよう、まあ、生きなさい、まあ、そういう励ましでもあります。イエス様と共に主の光の中を歩もう、そういう励まし、奨励ですよね。で、これが、イザヤ書の2章1節から5節なんですが、で、今学ぼうとしています戦争と平和と国家の単元の一番最初に、最初のところにこの4節、主は国々の争いを裁き多くの民を戒められる、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない、というこの御言葉が記されている。それは大きなことですね。今は実際にはそうではない、でも神様は最終的にそのことを実現してくださるんだって、それが、イザヤの予言にきちんと記されているわけです。で、その言葉が最初に記されていて、その後、宣言の本文を読みながら少しずつ見ていきたいと思います。宣言の本文少し読みますね。神の平和とこの世の平和を同一視することはできませんが、両者を切り離すこともできません。この世界は神のものだからです。罪と悲惨の絶えない人間世界には暴力が満ちています。とりわけ多くの国民を巻き込む戦争や紛争やテロリズムなどによって、いつの時代にも数知れない人々が犠牲となり、それに巻き込まれた人々の心の傷も消え去ることがありません。この世においてはいかなる戦争も神の前に罪を免れることはできないのです。本当に今の状況ですよね。で、ただ注意すべきは、神の平和と世界の平和は、まあ、同じではない、全く同じではないんですけれども、でも別のものでもない、そのことがまず確認されます。そしてもう一つ私たちが忘れてはいけないのは、今はその争いが絶えないこの世界ですけれども、それでもこの世界は神様がお作りになった世界でありますし、そして神様が今も治めておられる。ただその中に人間の罪が入り込んでいる、そういう世界でもあります。そのために罪と悲惨がはびこり、暴力が満ち、犠牲となる人々が絶えない、それはもう私たち世界を見回せば本当にその通りなんだなっていうのがよくわかりますよね。で、次のところ本文読みますね。聖書における古代世界の戦争記述を通して、神が究極的に教えようとしておられることは、剣を取る者は皆剣で滅びるという真理であり、ご自身の民が 武力ではなく主に信頼するようになることです。キリスト教の歴史におけるいわゆる正しい戦争または合法的戦争も、本来戦争を抑止し正義と平和を維持するための最終手段として容認されたものであり、ましてや神の名のもとに戦争を積極的に推進させる聖なる戦争の主張は根本的な誤りです。それゆえ主の教会は戦争を紛争の解決手段として正当化すべきではなく、まして大量殺戮兵器を用いる現代の戦争を肯定することはできませんとあります。ところが旧約聖書を見ますとね、旧約聖書の中に敵を滅ぼし尽くせ、そういうふうに命じられている箇所が何箇所かあるんですね。じゃあそれはどうなんだろうか、聖書に書いてある神様の言葉だからその通りにしていいんだろうか、そう主張する方々もいます。ですけれどもそれは私たちの聖書の読み方とは違います。神様がその時その時代の人々に示されたことと、それから普遍の事柄として示しておられること、これを私たちは区別してきちんと読むということが大事です。旧約聖書の中心は悔い改めるために対する神様の愛と祝福です。これは旧約聖書だけじゃなくて新約聖書も同じ、聖書の中心はですね。そして、神様の祝福は特定の民族民だけではなく全ての民に及ぶというのが、中心的な主張です。創世記の12章の2節3節を見たいと思います。これは神様がアブラハムに対して語られた言葉です。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。神様はアブラハムに祝福の源となるようにと言われたんですね。で3節です。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る、なんですね。神様はアブラハムを祝福なさいました。その時に地上のすべての民がアブラハムによってアブラハムの子孫として祝福に入るんだ、そういうふうに言われてるんですね。ですからもうこの時にすでに神様の中ではイスラエル民族だけでなく地上のすべての民が念頭に入っているということです。アブラハムのこの記述、創世記の最初の方ですよね、族長物語の最初に記されている神様の言葉、これは大変に重要で、この言葉が旧約聖書全体を貫いていると言ってもいいと思います。あるいはもう一箇所見ます。ホセア書というところ、6章6節、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。これも大切な箇所です。神様が、イスラエルの他の民族に対して滅ぼし尽くせという言葉、そういう記述が確かにありますけれども、それとは相容れない言葉だと思います。神を知る、神との交わりを持つ、神を信じる、このことを神は喜ばれるわけです。つまり旧約聖書も含めて神様は戦争を是認されないということですね。ですから、敵を滅ぼし尽くせと命じられた神様 の言葉、それは、普遍的な言葉として私たち読むのではなくて、その時代のその人々に対して言われた言葉として読むことが大事です。宣言の方でも正しい戦争、合法的戦争、聖なる戦争、これはもう認められない。ましてや大量殺戮兵器を用いるような現代の戦争を肯定することは誤りだ。どのような理由であってもです。で、次のところいきますね。戦争で犠牲となるのは人間ですけれども、この人間は私たちもそうですし、また敵であったとしても一人一人が神様の形として作られた人間なんですね。そのことを私たち覚える必要があります。本文読みますね。宣言の方、私たちは敵を作り出し、平和問題を軍事的安全保障の問題に置き換えようとする国家的為政者やマスメディアに欺かれることなく、神の形に創造された全ての人間の命を守ることこそが平和の道であることを訴えます。平和の道であると訴えます。それゆえ戦争を回避して国々の間に平和を作り出す、あらゆる非軍事的な働きには積極的に協力し、とりわけ核兵器による惨禍を経験した唯一の被爆国である教会として、被爆国にある教会として核兵器を含むあらゆる 大量殺戮兵器の廃絶を訴えます。味方であっても敵であっても、どの国の人であっても、一人一人が神の形に作られた人間だということですよね。神の形に創造された全ての人間の命を守ること、それが平和の道と宣言は訴えます。今日の戦争では、無人兵器とか大量殺戮兵器なんかは相手の姿を見ないで、ボタン一つでその攻撃で殺戮が行われる、相手の顔が見えない。そうするとその背後にいる多くの人たちの命があること、あるいはその一人一人が神の形として作られた人間であること、さらにはその一人一人に家族や愛する者たちがいる、そういうことを私たち、忘れてしまう、そういう恐ろしさがあると思います。ですけれども、私たちは本当に一人一人が神様の形なんだということをよく覚えておく必要があります。そして最後の段落になります。読みます。この世における平和は確かに暫定的なものです。それにもかかわらず、私たちは国家的為政者が世界の平和と正義の実現のためにキリストから委ねられている権能を正しく行使できるようにと祈ります。しかし彼らが自己の権力を絶対化し、キリストからの権能を乱用し、さらにそれによって人々の命と人権が脅かされる時には、毅然として主の御心を宣言して抗議します。さらに聖霊が促す時には、人に従うよりは神に従うために国家的強制に抵抗し、徴兵制が実施されるような場合には、良心のゆえに兵役を拒否する人々と連帯しますとあります。はじめにイザヤ書の2章を見ましたけれども、終末の完成の時まで地上に全く平和は実現しないということ、これは残念ながら確かです。確かなことだと思います。しかしそれでも、前回も見ましたが、神様は私たちに言われます。 マタイの5章9節、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。絶対的な平和は実現しない。それでも私たち一人一人に平和を実現する人々になれ、そういうふうに言うわけですね。今世界の状況を見ても、また日本政府のことを考えてみても、戦争へと向かうそういう不安が私たちの脳裏をよぎりますのでね、本当に拭いきれない、拭いされない、そういう心配があります。そういう中で私たちに、じゃあ一体何ができるのか。宣言の文章では、国家的為政者が世界の平和と正義の実現のためにキリストから委ねられている権能を正しく行使できるようにと祈ること、とあります。今政治的な権能を委ねられている為政者たちが本当に平和な選択ができるように、そのためにまず私たち祈るということができます。私たちがたとえ祈ったって大したことないんじゃないかなんて、そんな風に思っちゃいけないんですね。私たちの祈りは私たちの力じゃなくて、私たちの祈りは神様を通して働く力となるわけですから、やっぱり祈るということがまず大事です。そして何よりも力があることです。ですけれども、それだけで満足してはいけないわけで、実際に為政者が、あるいは国の政治が戦争へと向かう歩みを始めるとき、あるいは始めそうなときには、毅然として主の御心を宣言して抗議します、そういうふうに宣言は、記しています。でもそのためには、私たち常日頃からやっぱりきちんと世界の状況や為政者たちの動向を見ているということが必要です。また諦めや無関心であってはならないということでもあります。それからこの宣言でもう一つ、大事なことは、そのもう一歩踏み込んで、その良心的兵役拒否ということに触れているところです。聖霊が促すときには、人に従うよりは神に従うために、国家的強制に抵抗し徴兵制が実施されるような場合には、良心のゆえに兵役を拒否する人々と連帯します、です。これは本当に厳しいことだし、勇気がいることですよね。国家が徴兵制を行ったら、それを拒否するということは、その国家に反対するということになります。命がけのことになります。ですから、この一文、本当に宣言の中に盛り込まれたっていうことは大きなことだと思いますし、重いことだと思います。実に重大かつ大きなことです。私たち一人一人がすぐにこれを、あ、そうだなと同意できないかもしれない。でも日頃からこういうことも考えて備えておくということが必要です。ここにいらっしゃる方々は、年齢的にはね、徴兵されるということは、そういう可能性は少ないかもしれない。でも愛する子供たちや孫たちがそういうことになるわけですよね。決して人事ではないですよね。徴兵されるということは兵役に就くということですから、戦争で派遣されたら敵を殺すということになるわけです。また そのことからそのことを拒否するということになれば、政府から命を狙われる、命がけのことになる、そういうことでもある。そういうことをよく今の状況の中で考えておくということも大事なことだと思います。ここまでが宣言の文章ですが、最後に一箇所聖書を引用します。イザヤ書の9章6節、ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げるです。最後のこの万軍の主の熱意がこれを成し遂げるというところを覚えたいんですね。神の国はイエス・キリストによってすでにこの地上に始まっている。これはもうそうなんですね。イエス様が地上に来られた、そのことで神の国が地上に広がり始めた。で、私たち人間はどのように罪深いものであったとしても、また地上の世界がいかに平和とかけ離れた状態である、今そういう状態であったとしても、それでも神が神の国を完成にまで至らせてくださる、神の平和を成し遂げられる、そのことはもう保証されているんです。そして神がそれを成し遂げる、成し遂げてくださる、万軍の主の熱意がこれを成し遂げるとあります。神の国が完成して、そして平和が成し遂げられる、それは神様の熱心、神様の側の働き、神様の愛によるものです。私たちがその技に加わるか加わらないか、実際には神様にとってはそれは重要なことではないんですね。私たちがどうであろうと神様はこのことを成し遂げてくださる、これは神の技です。しかしたとえそうであったとしても、神様は平和を実現する働き、その働きに私たちが加えられるということを望んでおられます。ですから、平和を実現するものは幸いである、そしてそういう者たちが神の子と呼ばれると言われるわけです。私たちがどのような時にも神の平和と、そして世界の平和のために祈り働く、そのことを神様は願っておられるし、それを喜んでくださるということを今朝は覚えたいと思います。祈ります。愛する神様、皆を賛美いたします。世界は決して平和とは程遠い状況であることをひしひしと感じております。今も戦闘によって、あるいは攻撃によって、爆撃によって命を落としている人々が実際にあるということを知っています。しかし神様、どうかこの地上が少しでも平和になりますように、また神の国の完成に向かって、平和に向かって導かれていきますように、またそのために私たち一人一人がよく祈り、またできることをしていくことができますように、あなたの熱心がこのことを成し遂げてくださる、そこに私たち希望を置いて日々を歩んでいくことができるようにしてください。感謝をして尊き主キリストの御名によって祈ります。アーメン。